ついつい私たちはどうしようという時に、ああ私はもうこの年齢だから、ああ今日は外が寒いから、そういうことを、つまり自分が中心で物事を決める、その決定を選びやすいものです。だからこそ十字架を置いて、イエス様はその時何を選ばれたか、何をいつも思われたか、私のことをいつも思ってくださって、今もそうだ、厳しい現実に陥りそうになる時、それでもこの方の愛を選び、それだからこそこの方はご自分の計画を成就してくださることを選ぶ、私は一つの麦となって、自分の考え、自分の限界や年齢やそうしたことさえもそこに死にます。あなたが十字架でその全てを滅ぼしてくださったことを信じます。それを選びます。あなたが私を選んでくださったように、私もあなたを選びます。全てを放棄します。そうするならば、イエス様の命が一粒の麦となって私に宿ってくださったこの大方の命が表されるんです。その選びをパウロは次のように語っています。ガラテヤ人への手紙の2章の19節20節新約聖書295ページ19節20節、私は神に生きるために律法によって律法に死んだ。私はキリストと共に十字架につけられた。生きているのはもはや私ではない、キリストが私のうちに生きておられるのである。しかし私が今肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身を捧げられた神の御子を信じる信仰によって生きているのである。私が生きることを放棄し、この方が生きることを選ぶ、それを信じることを選ぶ、その時生きているのは私ではない、キリストが私のうちに生きておられる、その命が私のうちに表されるというんです。そのことを過酷な中で表した一人の牧師がおられます。ルーマニア、かつて世界で最も残酷な共産主義政権に支配されていたといわれるその国で、その共産主義が崩壊した後、大きなバプテスト教会の牧師となったジョセフ・サーン、この人が共産主義のその政権の真っただ中の中、どのように歩んだか、そのルーマニアは進学校一つもなかったんですね、それも潰されて、でも何とか次の世代にこの信仰教会を託すためにと、このジョセフさんは密かにイギリスの進学校に送られ、そして彼はそのまま共産主義ではない国に生きることもできたでしょうけど、彼は帰ってくることを選び、もちろん神を否定する、教会を否定するその共産主義に対して、時には反政府的なメッセージを語ることもありました。政府はジョセフを叩き潰すことを決め、国家警察が自宅に押し入り、書籍を一切奪い取っていく、彼にそういうことをして語ることを妨げていったんです。ただ彼らが立ち去った後、カバーもついていない古い2つの本が残されたといいます。1冊がヒトラー政権の下で弾圧に耐えたドイツの牧師マルチン・ニーメラーの本、 もう一冊がスタンレー・ジョーンズの毎日のデボーションのためのいわゆる聖書日刊のための本、豊かな生活という本です。でジョセフはそのまずニメラーの本、まあ、あのヒトラー政権の下で耐えたというその本をベッドスタンドの脇に置いて夜中ずっとそれを読むというのも毎日毎日彼は国家警察の尋問を受けてたんですね、迫害で帰ってくる、本当に意気消沈して帰ってくる時にそれを読んで力づけようとした。しかし政府は週5日1日7時間尋問のために呼び出す、そうして狂気に追い込もうとしたわけです。尋問を受けている間、精神的に疲れた彼に自殺を勧めるかのように弾を込めたピストルが取り調べ官のテーブルの上に置かれる。そんな本当に人間性が失われた尋問の中、とうとう彼がある日家に帰って書斎に入って鍵をかけ床に崩れ落ちて泣き出すんです。神様もう耐えられませんと。その時彼は主の御声を聞くんです。ジョセフ立ちなさい、本棚にある本を読みなさい。どの本を読むか迷う必要ありません。2冊のうち1冊はベッドスタンドの横で、本棚にはもう1冊しかないわけです。そのスタンレー・ジョーンズの聖書日課、まあ、聖書日課ですから今日は何日、366日分、毎日毎日のが決まってるわけです。でその日のところを開けます。そうするといかにして状況を超えて生きるかなんですね。しかしそれは十字架を前にしたイエス様についてのメッセージで、スタンレー・ジョーンズはこう記しているんです。イエス様は十字架を決して拒まれなかった。イエス様は十字架を拒む代わりにむしろそれを選び受け入れた。それを読んでジョセフは祈ります。神様、あなたはあの尋問を喜んで受けろとおっしゃるのですか。まさしくそれが私の思いだ。それが主のお答えでした。そこでさらに祈ります。では神様、私をそのように取り扱われるのならば、かつてないほどの御業を私に成してください。そしてそうすると本当にジョセフは力に満たされるんです。立場は一変します。神様が私にそうせよと言われ、そのために力を与えてくださった。だからそれまで頭を抱えうろたえていたジョセフ牧師が堂々とする、今までもう勝ち誇ったかのように勝利を確信し尋問していた取り調べ官が帰ってうろたえるわけです。今まではこうすればこうすればというのがどうしたってダメだ。それで取り調べ官がお前は何も分かっていない、このままだとどうなるか分かっているのか。どうなるんですか。私はお前の命を殺すことさえできる権利はあるんだぞと、今すぐそれをしてもいいんだ。しかしジョセフは言います。それがあなたの最終兵器ですねと。分かりました、あなたが最終手段に出るというのなら私も最終兵器を使いましょう。お前の最終兵器とは何だ。私の最終兵器は死ぬことです。あなた方は覚えておいてください、あなた方が私の命を奪い殺す。しかし私はすでに多くのことを語り、そのメッセージは全てテープになっています。私が死んだ瞬間、そのテープに私の血が降りかかり、それが力を発揮します。私がそのことのために死んだのだ。その内容が永遠のものとなるんですよ。それでもいいんですか。さらに取調べ官がうろたえます。あれは気が狂ったんだということで釈放され、とうとう 尋問されることもなくなります。殉教することを願い出るなんてなんていうことなんだ。ジョセフ牧師は言います。自分の命を守ろうとしていた時は本当に苦しかった。しかし主に全てを委ねた瞬間、解放され、力があふれ、自分の命を超えた御業が表されたんです。私たちも一つの麦として、自分の命を憎むほどに愛するお方を、愛すべき自分の使命を見出して、そこに命を捧げる喜びが溢れ出たときに豊かな実を結ぶことができる。私たちが、教会が自分の命を保つのではなく、喜んで誰かのために捧げていくことができる。そして生きているのは私ではないと、本当にそう高らかに宣言することのできるような、そういうものとなると、地復活の命が溢れ出て豊かな実を結ぶことができることでしょう。お祈りをいたします。一粒の麦が地に落ちて死ななければ、それはただ一粒のままである。しかしもし死んだなら、豊かに実を結ぶようになる。自分の命を愛する者はそれを失い、この世で自分の命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るであろう。天の父なる神様、あなたが用いることのできない命をなど一つもないということを、私たちを信じる者とならせてください。あなたはご自分の命を憎むほどに私を愛し、その道を選び続けてくださることを、信じる道を選ばせてください。そして私の命は私のものという、その苦しみからどうぞ私たちを解放し、これはすべてあなたのものです、あなたがご自分を捨てられてまで取り戻してくださったあなたのものです。この教会もあなたが血を流して買い取ってくださったあなたの教会です。あなたをお持ちください。かつてないほどの御業を表してください。私たちがすべてを放棄して信じることを選び、あなたに期待し、あなたの輝きを信じるものとならせてくださるように、その命に満たされたことをもって多くの人々にそのように生きる道があるということを証しできますように助けてください。イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。